聖書を朗読します。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。
野口愛香姉妹、ありがとうございました。では本庁は不安時代の確かな生き方と題しまして、中西康よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
改めましてもう一度おはようございます。先ほどは青年アクティブの賛美、初めてかもわからないですね。後藤先生もそれからマリコさんも大変実は歌が上手なんですね。それで青年が歌う初デビューかなということで、期待もしながら、一節は聖書でした。二節は何か工夫があるだろうと思いましたが、また聖書。三節は今度こそと思いましたが、また聖書で終わってしまいました。また次回に期待したいと思いますね。さて、今日から3回にわたって、また4回のクリスマスに向けて、クリスマスメッセージをお届けしたいと思いますが、不安時代の確かな生き方という題をつけました。今朝の朝日新聞の第一面の記事に、カオスの深淵、カオスというのは混迷とか混沌とかいう意味ですが、そういうことの記事が第一ページと第二ページにわたって書かれていました。今世界経済もそうですが、本当に日本ばかりか世界全体が揺れ動いている時代ですよね。思想的にも政治的にも、それから経済的にも社会的にもそうではないでしょうか。戦争が終わった頃、共産主義が台頭してきました。そして平等でなければならないということで、格差社会をなくそうとして平等に走っていったわけですね。しかし平等というものは素晴らしいことではあるんですけれども、働く意欲がなくなるんですね。どんなに儲けても同じなんですから、働く意欲がなくなる。そしてまたルーマニアにも言われるようなチャウシェスクが一部富をがっぽり集めていたように、違うところでは全然違うことが行われていることがわかる。あるいは中国なんかでもそれはいけないということで、共産主義のガチガチの国でありますけれども、経済だけは市場経済、自由主義でいこうということで、モラルもどこか忘れたような儲けに走っていますね。やっぱり資本主義だとこう言うかもわからないけれども、ヨーロッパの金融不安でギリシャをはじめイタリア、それからスペインにも飛び火するかもわからないというような、そういう金融不安がアメリカだけではない、日本もまた影響を受けているわけです。 そういうことを考えると、今、地球規模で大変な揺れ動いている時代だと思いますよ。日本でも震災を平成時代に2度も経験しました。今まで築き上げてきた財産も一瞬にして亡くなってしまう、愛する家族も失うわけですね。そういうことを思いますと、一体何が確かなものであるかということが問われているんだと思います。で、今日はこのクリスマスメッセージを送りをします第一回目としては、このマタイの福音書の東方の博士の姿の中に、キリスト誕生のために宝物を捧げに2000キロの旅を経てやってきた東方の博士に学ぶ確かな生き方、それをお伝えしたいと思います。一言お祈りしてご用意したいと思います。恵み深い天の地の神様、愛する方々と共に今あなたの御言葉を前にあなたのメッセージを聞こうとしています。どうぞ揺れ動くこの時代にあって確かな生き方を、どうぞあなたの御言葉から知ることができますよ。お一人お一人に、またそれぞれの人生に重ね合わせつつ御言葉を聞いていかれることができますように、語るしもべもあなたの通りをいくらとなれるように導いてください。御手に委ねて尊いイエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。東方の博士から学ぶ確かな生き方の第一は何かと言いますと、それは正しい人生の目標を持ちなさいということだと思います。東方の博士たちは2000キロの旅を経て、あの三日月地帯のところからこのエルサレムまでやってきたんですね。それはひとえに人類の救い主イエス・キリストの誕生、このイエス・キリストを心から礼拝をし、また彼らの宝物を捧げるという目的のためにやってきたんですね。これが彼らの目標でありました。神を愛し神に仕える、これが彼らにとって人生の大きな目標だったんですね。でもそれはどうしてそこまでする必要があるんですか。宗教が大事だと言われればそうかもわからない、キリストが大きな影響を持っているといえばそうだと思う。でもそこまでして2000キロの旅をしてまでやってくる、宝物を携えてやってくる、その理由は何なんですか。それは人生にそんなに深く関わる人生の目標ですか、という方もいらっしゃると思います。それに対する答えは、ニューライフさんの言葉を持って答えたいと思います。ご存知のように、ニューライフさんという方は、77年の生涯、80冊のベストセラーを書いてこられました。経典に始まるあの小説。そしてまた、多くのキリスト教の感化をも人々に与えた方でありました。しかし、この方は、病気の連続の人生、若い時代にはカリエスのために13年間ギブスで固められた生活でしたよね。治ってからも直腸がんとかパーキンソンとか重い病の連続であったわけです。しかし病気が癒えて講演会などで語られる開口一番の言葉、こういう言葉ですね。一寸先は闇と申します。しかし私はイエス・キリストを知って一寸先が光と変えられましたと。つまりキリストを知ったことによって人生の闇の中で光輝くお方を見出すことができたという告白なんですね。なぜ東方の博士たちがわざわざ2000キロの旅をしてまでやってくる、2年の旅をしてまでやってくる、その理由は何なのか。それはキリストの中にこそ人類の最も求めているものが与えられるという確信があったからなんですね。その目標のためにやっていたんですね。人生の中で闇の中にあっても嵐の中にあっても大きな与えられる安らぎ、これをキリストの中にあります。あるいはまた人間のどうしようもない罪の許しというものはキリストによってのみなされます。あるいはまた人生の希望、これもまたキリストの中にあります。あるいはまた死という最大の敵であるこの死を打ち破る永遠の命への希望、これもまたキリストの中にあるわけです。だから人生の最大目標はキリストの中にある。だからこそ東方の博士たちはこの目的のためにひたすら走り続けてきた 歩み続けてきたわけですよ。もしも皆さんの中で人生の目標は何なのかと悶々としていらっしゃる方がおられたイエス・キリストを求めていただきたいんですね。あなたにとって人生の目標とは何でしょうか。それは端的に言えば仕事で成功することだ、やり富に生きることだ、いろんなことを言われるかもわからない。でも考えていただきたいんですが、例えばお金持ちになるということ、お金持ちになるということ自体が目的ではないはずなんですね。なぜ多くの人がお金を得ようとするか、なぜ人生の仕事で成功したいと思うか、それはそれによってもたらされるであろうところの満足とか達成感とか安心とか、こういうものがまあいわば本命であるんですよ。だからこそそれに励むわけです。ところがお金自体はそれを得るたび戦々恐々としなければなりません。また一瞬にして奪われるという、そういう悲惨な現実もあるわけです。成功を得るために、それこそ自転車操業で働かねばならないわけです。一つの成功でもう一生分ということはないわけです。次の成功に向けてまた走らねばならない。これが現実です。その間、人々の妬みや、あるいは足の引っ張る、そういうことも経験するわけです。そう考えてくると、本当には人生の酔って立つところの人生の平安、喜び、力、希望、死でさえも打ち破るところの力、こういうものが本命であるはずなんです。だとしたら、その目標をイエス・キリストの中に与えられるということを知って、このイエス・キリストを求めていただきたい。東方の博士たちに学ぶ第一のことなんですね。第二に、東方の博士から学ぶ確かな言い方は、それはあなたを導くものを求めていただきたいということです。東方の博士たちが、バビロニアから、あるいはペルシャから遠い2000キロの旅を経てやってくるときに、導いてくれたものに2つあります。1つは、先ほど聖書を読んでいただいて分かったと思いますが、星です。賛美歌では赤星という言い方が出てきます。ひょっとしたら特徴のある特別の星だったのかもわからない。夜になるとピカピカッと輝いて、あるいは流れ星のようにスーッと方向まで差し示してくれる。ああ、明日の朝起きたらこっち側の方向に行ったらいいんだ。そういうことで2000キロの旅を星に導かれてやってきたんですね。人生の目標を神を礼拝し、あるいはキリストの中にあるということであれば、その人生の導きを照らしてくれるものに、あなたにも星のようなものがあるんだではないかと思うんですよ。それは人かもわからない。あなたがクリスチャン法に生まれたということが、あなたが神を求める大きなきっかけになった。あるいは何かの一枚の本かも、パンフレットかもわからない。先週の日曜日、内藤真紀子姉妹が証しをされました。海外から戻ってきても人生の目標を得たわけではなかった。そう言われました。そして何気なく、たまたまテレビを見ていたときにコマーシャルで、パワーフォーリビングという本を提供してくれる、そのコマーシャルを見た。有名な人が宣伝をしているし、その人好きだし、だからちょっと求めてみようかということで問い合わせた。パワーフォーリビングが送られてきた。それは読んでみたらキリスト教の本だ。そしてその中に書かれている勧めに従って、たまたま書かれてあるので、まあ自分個人的なことだし、誰の束縛も受けることはない、祈ってみようと思っていました。そういうことを通して自分が今まであって得ることができなかった魂の安らぎを経験したとおっしゃいました。人生の問題、それが星であるかもわからない。私もまた交通事故に遭いました。そのことはある意味で今から振り返って思うならば、私を神に導くところの星であるように思うんですよ。皆さんの人生にも星があると思うんです。神に導くところの星、そういえばあの問題、この人、このきっかけ、一枚のトラクト、何かの課題、 こういうものがあなたを神に導くところの星、東方の博士たちを導いてきた星のように思うんですね。その星を大事にしていただきたいと思うんです。もう一つの東方の博士たちを導いたものは何であるかというと、それは御言葉です。エルサレムまで来るのには星の導きが必要でした。しかしもう一つ、どこで生まれるかということに関しては、聖書の言葉に聞かなければ答えは得られなかった。2節で東方の博士たちはこう聞きました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデは恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。これはミカ書というところに書かれている預言の一つです。東方の博士たちはエルサレムまでは星に導かれてくることができた。あなたも神に導かれるために何らかの星があったと思います。しかしあなたが例えば教会にやってくる、あるいは神を求めにやってくる、そういう中ではっきりと星だけでは解決ならない。御言葉を学ばなければ、御言葉を聞かなければ、やっぱり答えはない。東方の博士たちと一緒なんです。御言葉に聞くということはとても大事なことです。聖書の中に、信仰は聞くことから始まる、聞くことはキリストの言葉によると書いてあります。だから聖書の言葉に耳を傾ける人生、日々に歩む人生、これはあなたに大きな確かな生き方をあなたに保証するものであるわけです。私が時々皆さんに口を酸っぱくして、聖書を読みましょう、聖書を読んでください、毎日読んでくださいというのはそのためです。いつも私からメッセージを聞いてそれだけでというのでは、やはりあなたの人生の大きな日々の歩みということを考えると、やはり毎日読まれることが一番いいと思います。御言葉を日々耳を傾ける、御言葉を読むというよりも本当は御言葉に聞くという言い方がいいでしょうかね。私が何をなすべきですか、私はどう考えて生きるべきですかということを聖書に聞くわけです。必ず答えが与えられています。東方の博士たちは星に導かれて、また御言葉に導かれてキリスト誕生に至ったわけですね。これは私たちを確かに生き方をさせてくれる二つ目の大きなものです。さて、第三のことを見て終わりたいと思いますが、それは東方の博士たちから学ぶことは、それは良い環境を求めるよりも正しい目的を果たすことに徹していただきたいということです。東方の博士たちは訪ねたヘロデ王がとんでもない王様であるという王とは思えなかったと思います。拝みに行くからとは言われましたが、実際は何をしたかというと、2歳以下の男の子を皆殺しにするような王様であったんです。つまり約束の救い主が温室のようなところではなくて、いつ命が狙われるかわからない危険な環境、その中でイエス様はお生まれになったんです。東方の博士たちもそのような環境の中で求めてきたんです。そう考えてみますと、私たちはいつの間にか正しい目的、正しい目標を行うときに、理想的な環境ということを求めすぎる傾向があるかなと思うんですね。確かに理想的な環境を求めることは我々の願いでもあるわけですけれども、それよりも理想的な環境よりも正しい目的を果たしていくこと、それを最大限の目標としていくべきなんですね。私たちは理想の環境を東方の博士たちからも学ぶことができるように、彼らは決してそのような環境の中で礼拝をしたわけではなかった。 しかし理想的な環境ではなかったけれども、東方の博士たちに与えられたものはこの上もない喜びでした。十節に、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだとあります。そして実際に安全ということもそうでした。理想的な環境ではないかもわからないけれども、東方の博士たちはこの上もない喜びと安全を保証されて目的を果たしていったんですね。私たちもこの12月、この地球もまた理想的な環境ではない、あなたの人生も生活もそうであるかもわからない、この問題が起こる、こういうことが起こってくる、理想的な環境でないかもわからないけれども、それに嘆くのではなくて、あなたがなすべきだと示されている事柄を、正しいことを実行していくことに全精力を果たしていくということが大事だと思いますね。それが東方の博士から学ぶ大きなことです。この12月、こういった東方の博士たちに学びつつ、確かな生き方を進んでいきたいと思いますね。お祈りしておりたいと思います。恵み深い天の地の神様、12月に入り、東方の博士たちから導かれてメッセージをさせていただきました。今この時代に生きる私たちどもは、本当に揺れ動くような時代に生きております。確かな光が見えない、また将来の希望も見えてこない、そういう環境の中で生かされております。しかし神様、幸いなことに東方の博士たちはこの神を礼拝し、キリストを信じ敬う、宝物を捧げるということを最大の目標として2000キロの2年間にわたった旅をしてまいりました。私どももこの大きな目標に向かって進んでいることを、礼拝を毎週捧げながら神を仰ぎ、神にお捧げしていく人生を与えられています。どうぞお一人お一人がその確かな道をいよいよ確信して歩んでいかれることができますように、またこの確かな生き方のために導きも与えられていることをありがとうございます。自然環境の中で私どもを導いてくれる星のようなものがあることをありがとうございます。あなたは私たちにそのような星を通して私たちの歩むべき道を指し示していらっしゃいます。また時には御言葉を通して具体的にはっきりと御心をお示しくださいます。その二つの導きを与えられていることを心から感謝いたします。また天の父様、私どもが置かれている環境は必ずしも最高の環境ではありません。理想的な環境でさえないでありましょう。しかし今御言葉によって励まされることは、その2000年前の東方の博士たちが置かれた環境もまたそうでありました。私どもも理想的な環境を求める以上に、その日その日のなすべき正しい目的を果たしていくことに全精力を費やしていくことができますように。今日集われている方々の中には、理想的な環境でないことを嘆きつつ目標を見失っている方々がもしいらっしゃったら、もう一度御言葉に立ち返り、あなたの御前にふさわしい歩みができるように力と方向を指し示して帰りにくださるよう心からお祈りいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。それでは